家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。
家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。この番組はあなたの思い出に寄り添う番組です。番組テーマはおばあちゃんにラジオ。大切な方の大切なエピソードとともに素敵な音楽をお送りしていきます。さあ今日は第2月曜日エピソード回ということで、もう本当にこのタイミングでぜひ来ていただきたいということで、なんとか夢が叶いました。栃木放送鈴木恵子アナウンサーです。よろしくお願いします。
珍しく緊張してます
本当に僕の方も、映画の主演をお願いしたりとかですね、このおばあちゃんラジオにも恵子さんにいつか出ていただきたいっていうのがあって、で、今回、それが実現したという形で、ちょっと僕もなんかこう、思いの中にこうグッとくるものがあったりもするんですが、こうやってスタジオの中で、今日は生で出ていただいてますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
もうすでに自己紹介みたいなのも必要ないので、鈴木恵子アナウンサーに早速なんですが、今日は大切な方のエピソードを持ってきていただいているということで、ちょっといろいろお話を聞いていきたいなと思います。
ちゃんと最後まで話せるかなって、これそれぐらい自信がないんですけど、大切な人はたくさんいるんです。でもそうですね、やっぱり頭に思い浮かんだのは、しかもこの話はいずれ私したことないです、深い話までは、私の生みの母と、あと、その祖父母、おじいちゃん、おばあちゃんです。大切な人というか忘れてはいけない人、忘れようにも忘れられない人たちなんですけど、私が小学校2年生の時に両親が離婚してるんです、で今の母は育ての親なんですけど、もちろん今の育ての親はもう生みの親より育ての親ものすごく感謝してるし、今のお母、私にとってのお母さんはその育ての親なんです。時間はかかりましたけど、20数年歩み寄って今ようやく親子になれたので、ただやっぱり小学校2年生の当時、母親が他に好きな男の人ができて私たちを捨てて出てっちゃったんですけど、そんな親でも自分たちにとっては母親だったんで、で当時離婚する家庭なんてなかったんですよ。だからこういう思いを共有できる友達もいなかったし、悩みを相談できる人もいなかったので、もう一人でしくしく、もうお母さんに会いたくて会いたくて泣いていたんですよね。で、母親が出てっちゃって、でその後うちの父親ももう何もできない人だったんで、もう再婚急いだんですよね。だからその数年後には今の母親を迎え入れてるんですけど、そんなわけでおじいちゃんおばあちゃんにも会えなくなっちゃったんです。で、おじいちゃんですよね、特に私の名前、この恵子って名前をつけてくれたのはおじいちゃんなんです。私が初孫で、すみません、
もうどんだけ愛してたかってことですよね。
本当に可愛がってくれたって、で私が就職するときに、どこで聞いてきたのか、おじいちゃんが、だから15年ぶりくらいに、おじいちゃんが突然私に会いに来たんですよ。でびっくりしちゃって、ごめんね恵子、会いたくて会いたくてって、会いに来ちゃったよって言われて、で私でもその時びっくりしちゃって号泣しちゃったんです。でおじいちゃんが、あ、恵子困らせちゃってごめんねって、そういう意味じゃないんですけど、でおじいちゃんそのまま寂しそうに帰って、それっきりまた会えなくなっちゃったんです。でそれから、数年後、うちの弟が東京に出るときに、やっぱりちゃんと、弟も男の子だから、いつまた、宇都宮に戻ってくるか分かんないから、じいちゃんばあちゃんに挨拶に行こうかって、私その時にようやくおじいちゃんに、泣いちゃってごめんね、本当は嬉しかったんだよって言葉を言えると思ったんですけど、会いに行った時にはおじいちゃんも亡くなってたんです。で私は おばあちゃんにはもう本当に20年ぶりぐらいに会うので、うん、もうてっきりおばあちゃんは喜んでくれるんだと思ったんですけど、うん、おばあちゃんずっとプカプカタバコを吸って、うん、私と弟と一度も目を合わせてくれなかったんですよ、うん
はい、
でもちろんあの母の弟、うん、もう私の叔父にあたる人たちは、まあ、歓迎してくれたんですけど、うん、ばあちゃんはずっと冷たくって、うん、でそれがずっと心残りで、私たちおばあちゃんに愛されてなかったのかなって、うん、でようやくです、あれから数十年経っておばあちゃんの態度の意味っていうのも分かるようになって、うん
はい、
要はおばあちゃんにとっての大事な人、うん、大切な人は娘なんですよ、はい、私孫よりも私の母、うん、娘が大事だった。あとやっぱりおじさんたちに子供ができて、新しい孫も今一緒に住んでいたから、うん、やっぱりその孫たちが大事だったんですよね。だからもう私と弟は過去の人たちだったんですよ、うん、でそれがすごくよく分かったから、あ、おばあちゃんはおばあちゃんで娘と今いる孫たちを大事にしているんだなっていうのが分かったから、あ、しょうがないなって思えたんです、うん、でその時私が思ったのは、自分だってそうですけど、その時その時で大切な人って変わるんですよ、
はい、
で私自身も今思い出しても、まあ、そんな母親ですけど、優しい笑顔とか思い出すんです、うん、でじいちゃんがすごく可愛がってくれたのも思い出すし、うん、そんな不器用なばあちゃんだけど、ほおずきで風船作ってくれたこととか、ね、思い出すんですよね。本当にちょっとの思い出なんですけど、はい、でもそういうその時に愛してくれた思い出が積み重なって今の私がいるんですよね、うんはい、だから絶対に忘れてはいけない人たちなんです、うん、私にとっては、私の弟、はい、そうですね、父親にとってもそうですけど、うん、そうだからそういう意味では、まあ、大切な人、まあ、大切な人なんでしょうね、うん、そうだから私にとっては忘れてはいけない大切な人、私の海の親と、
はい、
じいちゃんばあちゃん、
うん
はい、
まあ、僕もなんかそのなんだろうな、全員の気持ちが分かってしまう年齢にも、
う
ん、
そうです
ね、なってきたのかなっていう中で、ね、これ僕が言うようなことはあれじゃないのかもしれないですけど、恵子さんあれですね、恵子さんの不器用なところは、
はい、
おじいちゃんから受け継いでる可能性あるから。
じいちゃん、うん、そうかもしれませんね、ばあちゃん。
あのね、ばあちゃんの不器用さも分かる、そこで、
うん、
なんでもっとうまくっていう。でも
その時は悲しかったですけど ね、目も合わせてくれなかったんで、てっきりよく来てくれたって言ってくれるかと思ったんですけど、
はいはい、
そう、
じいちゃんは、まあ、僕たちちょっとまだじいちゃんのところに行くのまだずっと先の話だって信じてますけど、うんはいはい、今じいちゃんのところに恵子さんの、ね、花びら振ってればいいなと思いますね。
そうですね、
うん、あの時の、その、まあ、僕は男なんで、そのじいちゃんの気持ちすごくよく分かって。
そうですか。
いや、だってたまんないですよ、だって。でも分かってくれたとは思います。うん、そういうふうに、あ、ごめんな、そういうつもりじゃなかったんだけど、でも会いたくて会いたくてしょうがなかった。必ずまた会えます。
はい、そうですね。だからなんか、私はまだ近いところに、うん、うん、まあ、海の母、じいちゃんばあちゃんがいたので、
はい、
やっぱり遠くからなんかじいちゃんが、うん、恵子が県立高校入試合格した時に、うん、当時は新聞に名前が載ったじゃないですか、はい、どこに受験したかなんかわからないのに、うん、新聞一から全部恵子の名前を探してそれを切り抜いて置いてるんだよって、それはなんかね、私は幸せでした、そういうのが耳に入ってきたから、
うん、
だけどそういうのも耳に入らず、そういう愛に気づかない人たちもたくさんいると思うので、うん、まあ、そういう意味で私はまだ全然幸せだったなって振り返ると思います。
じいちゃんの言葉を借りて言うなら、
うんうんうん、
当たり前だろそんなお前の名前つけたの
俺だぞって話
です。そうですよね。
おばあちゃんにラジオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちは僕のおばあちゃんにしてあげたかったお葬式をする葬儀社です。
家族葬専用式場つむぎ。自分の家族を思うとき必ずしてあげたいことは何ですか？家族葬専用式場つむぎ。
私たちがそう必ずあなたに寄り添います。